それでは通告に従いまして一般質問させていただきます。大項目1点目、新型コロナワクチン接種についてお伺いいたします。中項目1点目、定期接種の概要についてお伺いいたします。昨年5類に移行した新型コロナウイルス感染症ですが、現在は11波ということで、まだまだ勢いとどまることは知りません。昨年度の最終接種から期間が経ち、不安な方々も多くなってきております。さて、新型コロナワクチンに関して2023年度までは全額公費による接種で自己負担はありませんでしたが、今年度4月1日より定期接種 B 類となり、10月をめどに開始されると報道されました。定期接種とは、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられておらず、従来と異なり個人負担が発生する場合があります。今回定期接種の対象者は、重症化リスクの高い満65歳以上の高齢者と、満60歳から65歳未満の心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方が対象となり、国が現在急いで進めておりますが、留萌市の進捗状況について伺います。そこでまず、現在想定しているワクチンの接種開始時期について伺います。続きまして、大項目2点目、雪に強いまちづくりについて伺います。中項目1点目、除雪の現状と課題についてです。昨日、他の議員と若干重複する部分もありますが、ご答弁お願いいたします。昨年度は2月上旬で例年の積雪量を超え、11月から4月まで652センチ、最大積雪深172センチ、平年の 1.9 倍、どちらも過去10年で一番となりました。まとまった雪が降った関係で市民の足にも影響が出てしまい、しかし令和3年度と比べバスの運休日数は大幅に削減でき、留萌市、留萌市開発建設部、留萌建設管理部3社の連携、また全事業者8社からなる留萌市除雪除排雪事業協同組合の設立により柔軟な排雪作業が可能となり、市の直営班の深夜にわたる除雪により影響は最小限に抑えていただいたと思っております。除雪というのは自助、共助、公助の役割分担で成り立っております。多くの自治体においては除雪は主に市町村道の車道および歩道のみ行っており、その際拡幅などで置いていった雪は市民の皆様のご協力のもと除雪は成り立っております。しかし昨今高齢化や人口減少、町内会加入率も令和5年度で 72.7% まで低下し、自助・共助の各役割が低下してきているように感じております。市としても人口減少による税収減や扶助費の増大と安易に除雪費を増やすことができなくなっており、雪が財政に与える影響も大きくなってきております。昨日もありましたが、除排雪は市民の理解のもと行政と市民の協力が不可欠であり、今後災害級の大雪が降る可能性もあり、市民を守る防災の観点からも取り組みが必要となってまいります。雪に対する対策を市民と考え、財政面も考慮しながら長期的な目線で雪に強いまちづくりを行っていく必要があると思っております。そこでまず留萌市として今後短期的長期的な視点で見た場合に、除排雪における課題について市長の見解をお聞きしたいと思います。続きまして、大項目3点目、アウトドアアクティビティの推進についてです。中項目1点目、海の価値の創出についてです。短い夏が終わり、今年も北海道でも有数の海水浴場である留萌ゴールデンビーチにはたくさんの観光客が来てくださいました。留萌ではこれまでの海水浴客中心とした体験型観光から本格的なアウトドア観光を軸とした事業への転換を図り、恵まれた環境を生かし稼ぐ観光へシフトしていく方針ですが、やはり留萌には海があります。従前より年間3万人以上の観光客が訪れ、海では海水浴、キャンプだけではなくサーフィン、サップ、バナナボート、水上バイクなどさまざまなアクティビティがあり、食以外で留萌に来る理由の一つとなっております。この海は留萌市にとって恵まれた環境の一つであり、この海の価値をどのように創出するかが今後のアウトドア観光を進める上での鍵となるのではないでしょうか。そのために今後環境整備が重要となります。そこで現在留萌が目指している本格的なアウトドア観光を軸とした 観光事業の中で海水浴だけでなく海を活用した稼ぐ観光を進めるためにマリンアクティビティの展望について市長の見解をお聞きいたします。中項目2点目、モンベルとの連携についてです。現在モンベル社と留萌市は包括連携協定を結び観光グランドデザインを提案され、アクティビティ拠点施設の基本合意を結び、留萌館内にアウトドア振興を進めるためのフラッグシップ店の誘致をすることになりました。やっとスタートラインに立ったように見えますが、アウトドアを推進していくことはアウトドアアクティビティの整備を含め一朝一夕でできることではなく、ここから留萌市、留萌館内の町村と手を取り合っていく必要があり、気を引き締めさまざまな取り組みを行っていく必要があります。現在留萌市としてさまざまな団体とともにアウトドアアクティビティの推進を取り組みを行っておりますが、近隣町村とも協力しアウトドアの取り組みが徐々に盛んになってきているように思います。しかし今のままの進め方で本当にいいのでしょうか。試験ではありますがモンベル社を誘致して公設民営でアウトドアアクティビティ拠点施設を作るという部分に、皆様の、執行部の熱量を強く私は感じておりました。本来の目的であるアウトドア振興で留萌市のために稼ぐ観光を進め、交流関係人口を増やし、町ににぎわいを取り戻し、町に稼ぎを生み出す、市民に広く還元するといった市民が期待する目的にどれぐらいの熱量で動いておられるのでしょうか。留萌市、留萌館内がアウトドアによる観光誘客を競争する環境整備や推進に向けた機運醸成が必要とされる中において、今の段階からモンベル社との連携を生かすことが非常に重要ではないかと思います。モンベル社が来てくれるからなんとかなるであろうではなく、留萌というブランドを生かし熱量を持って今から準備していかなくてはいけないと思っております。そこで現在アウトドアアクティビティを楽しむフィールドの整備を行う上でノウハウのあるモンベル社との連携、定期的な評価、アドバイスなど現在のモンベルとの連携体制について市長にお伺いいたします。以上1回目の質問とさせていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、新型コロナワクチン接種についての中で、中項目1点目、定期接種の概要について現在想定しているワクチン接種の開始時期についてのご質問でございますが、新型コロナワクチンの接種開始時期については、厚生労働省により6月に実施された自治体説明会の中では、10月を開始時期として示していたことから、留萌市としてもそれに準じて実施する予定としております。しかし、接種時期、接種回数、使用ワクチンなどの情報がまだ国としての案の段階であり、詳細については今月中旬に行われる自治体説明会で示されることとなっております。留萌医師会とは現段階での情報を提供をさせていただいておりますが、詳細が分かるのは自治体説明会以後となっており、明らかになり次第、速やかに新型コロナワクチン接種体制を整えてまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、雪に強いまちづくりの中で、中項目1点目、除雪の現状と課題として、市として短期的、長期的な除排雪における課題についてのご質問でございますが、近年の雪の降り方は短期間の集中降雪によって積雪が一気に急増することにより、道路幅員が狭くなり、路面の圧雪化や度重なるザクザク路面の処理対応が必要となっております。 さらにそれが拡大していくことで路面整成作業への対応に時間を取られ、マナーの悪い市民の道路への雪出しも加わり、路線排泄作業が遅れ、市内路線バスの運行停止など道路交通機能の確保に課題があると考えております。また長期的な課題といたしましては、除雪作業に関わるオペレーターの確保が高齢化や担い手不足によって困難となってきており、除雪作業の人員不足は避けられない課題と考えております。次に大項目3点目、アウトドアアクティビティの推進の中で、中項目1点目、海の価値の創出として、海水浴だけではなく、稼ぐ観光を進めるための海を活用したマリンアクティビティの展望についてのご質問でございますが、東北最大の海水浴場であるゴールデンビーチ留萌の令和5年度入り込み数は31,440人と、北海道内における海水浴場としては小樽市の銭箱海水浴場について5番目に利用実績のある海水浴場でございます。現在留萌沿岸部で楽しむことのできるマリンアクティビティといたしましては、サップやサーフィン、ゴールデンビーチでのバナナボード、黄金岬での磯ガニ釣りや留萌港南岸でのフィッシングなどがあり、海水浴期間のみならず留萌の魅力である海を求めて多くの愛好家が訪れているところであります。私といたしましては、道内では初めて海沿いの地域に進出することを決めていただいた株式会社モンベルとも十分に連携を図ることで、留萌の海の価値がさらに高まり、地元愛好家や観光協会などとも連携しながら気軽にアクティビティを提供できるプール環境を構築し、アウトドア事業を担う人材による新たな稼ぎにつながることが期待できるものと考えているところでございます。また、札幌、旭川といった都市部からも近い留萌の海や夕日などの景観資源も近年、キャンピングカー愛好者からも注目されており、新たな交流人口となって地域の消費効果などにもつながるなど、海の町留萌の価値が一層高まっていくものと展望しているところでございます。次に中項目2点目、モンベルとの連携としてアウトドアアクティビティを楽しむフィールドの整備を行う上でノウハウのあるモンベルとの連携体制の現状についてのご質問でございますが、留萌市と国内屈指のアウトドアメーカーである株式会社モンベルとの連携につきましては、令和3年3月25日に包括連携協定を締結し、地元観光協会とともに留萌市観光グランドデザインの検討の中でアウトドアに関する知見を生かして監修していただいており、モンベル社員が留萌地域をくまなく調査し、本格的なアウトドアを進める視点から留萌エリアで体験可能なアクティビティの提案や施設面の課題など多くのご指摘をいただいたところでございます。これらの評価を踏まえつつ、本格的なアウトドア環境を構築するため令和4年10月にモンベルアウトドアビレッジ留萌構想を策定し、さらに構想を実現するために 必要となる施設整備に優先順位をつけて段階的に進めていくため、令和6年3月にモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画をモンベルからもご意見などをいただきながら策定してきたところでございます。市としてのこれまでの取り組みといたしましては、留萌市観光グランドデザイン等検討業務報告書で示された留萌エリアで楽しむことのできるアウトドアアクティビティの磨き上げと普及を図るため、モンベルから講師を招聘し、留萌ダムでのカヤック体験会やガイド育成を兼ねた所管別だけでの登山体験会などの事業も実施しており、さらに令和5年1月からは留萌振興局管内全体を留萌エリアとしてフレンドエリアに登録し、モンベルクラブ会員114万人に対しこの地域の魅力を発信しているほか、市内企業や留萌管内の道の駅などと連携を図りながら、留萌エリアにおけるモンベルフレンドシップの拡大にも取り組んでいるところでございます。このほか市では若手職員を対象としたアイデア創出ワークショップを開催し、モンベル7つのミッションをテーマとして、モンベルの知見やノウハウ、ブランド力など企業の持つ価値を生かすことで留萌市が抱える課題の解決へとつなげることを目的としてアイデア出しを行ったところであり、若者のアイデアを今後の政策展開に生かしていくためにも、留萌市からもモンベル側にさまざまな提案をしながら、さらなる連携強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
川議員、
それでは、大項目1点目から、再質問させていただきます。定期接種の概要についてですけども、この度ですね、先ほども話はあったんですけども、現在、想定されているワクチンについてお伺いさせてください。
市民健康部長。はい、お答えいたします。現在想定されているワクチンについてでございますけれども、8月末時点ではファイザー社、モデルナ社のワクチンが、薬事承認されており、第一三共、武田製薬社、明治製菓ファルマ社のワクチンが、薬事承認を申請していると、承知しているところでございます。定期接種B類になったということで、留萌市ではですね、ワクチンを指定することではなくて、薬事承認されたワクチンの中から各種医療機関で判断し使用していただくこととなります。以上です。 宇川議員。
わかりました。で、今回は定期接種ということで、市民への周知方法についてお聞かせください。
市民健康部長。はい、お答えいたします。先ほどの答弁の中で9月中旬に実施する、自治体、説明会終了後ということで、直ちに、接種体制を整えまして、留萌市のホームページや、報道依頼、町内回覧による周知を考えているところでございます。以上です。
宇川議員。
分かりました。今回原則有料となるということで、国の助成と自治体からの助成が行うと報道されておりますが、現在想定している留萌市の自治体としてのワクチン接種、助成額および市民の接種負担額について伺います。
市民健康部長。はい、お答えいたします。65歳以上または60歳以上、65歳未満で基礎疾患のある方に対しましては、市民の接種負担額が、国の想定している、接種にかかる、負担額7000円、の半額になるように、市が3500円を、助成することで、市民の負担額は3500円となるような見込みとなっております。こちらに対しましては、こちらにつきましては第2回定例会で可決済みでございます。以上です。
宇川議員、
はい、期間中にこう、2回接種となる場合っていうことが可能性として考えられるんですけども、その場合任意接種となって自費診療となるのかお聞きさせてください。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。先ほどの対象者の方の中で、まだ1回も接種されていない方は、まあ、初回接種ということで2回接種となることとなりますけれども、1回目の接種に関しましては定期接種の扱い、2回目の接種に関しては任意接種として取り扱うと、厚生労働省の説明会でも説明がありましたので、投資としても同様に2回目の接種に関しては女性の対象とならず、自費診療の扱いとさせていただきたいと思っております。以上です。
宇川議員。
その場合、任意接種という場合は、自費診療ということになるんですけど、その金額については医療機関によって異なるという考え方でいいのかお聞かせ願います。
市民健康部長。
はい、お答えします。先般の、自治体説明会の中で国が想定している接種費用というのはですね、1万5300円、というような形、今回の接種に関しては、なっているんですけれども、主義料含めて、1万5300円というふうになっているんですけれども、期間によってですね、ワクチンも違いますし、そういう中では診療機関によってですね、ワクチン接種の額は変わってくるというものとなっております。以上です。
宇川議員。
わかりました。先ほど、市民への周知方法についてお聞きしたんですけども、この60歳から64歳のこう重篤な基礎疾患がある方っていう部分っていうのがこう少しこう自分がそこに対象になるのか分かりにくいんではないかというふうに僕は思ってるんですけども、昨年度まではこう接種券が届いて皆さん接種をなさってたわけですけども、今回は接種券を発行せずにご自身でその接種にあたって接種可能な医療機関に問い合わせるなり受診して接種するということでいいのかお聞かせください。
暫時休憩いたします。再開いたします。市民健康部長。
はい、お答えいたします。60歳以上から65歳の未満の方であって、心臓腎臓、もしくは、呼吸器の、機能の障害、または人免疫不全ウイルスによる、免疫の機能の障害を有する方、こちらを、基礎疾患として扱って、やることになるんですけれども、こちらは医療機関に行っていただいて医療機関の判断のもとですね、年齢に達していれば、この接種を受けることができるということとなっております。以上です。
宇川議員。
わかりました。続きましてですね、大項目2点目、雪に強いまちづくりについて一問一答させていただきたいと思います。昨日、市長の答弁にもあったんですが、歩道の除雪についてということで、昨年度保護者より、通学路の歩道の除雪がなされずにこう車道を歩かざるを得ないというお話を、いただいております。で、連日の大雪でこう人手が足りなかったり除雪が間に合わないっていうケースっていうのはあると思うんですけども、留萌はこう特有の風によってこう視界が不良になることが多くて車の運転もままならない時もあると思います。で、そういった環境で、僕としては まず子どもたちの安全確保を最優先であると考えているんですけども、通学路、歩道の、除雪をですね、優先に考えていただきたいなと思うんですけども、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
通学路を子どもたちの安全確保ということで最優先にすべきではないのかというご質問でございますが、日々の除雪の中で歩道が雪により歩きづらくなる場合としてはですね、雪の降り始めが遅く朝方となって 除雪作業自体行わなかった場合、または除雪作業を行ったがその後の降雪で吹きだまりによるもの、こういうことがあるということで、冬季において通学路の確保とは非常に重要だと認識しております。その中で、降雪前にまずその通学路の確認という意味では教育委員会と協議を行って可能な限り安全な通行を確保できるよう、受注者とも協議をしていきたいというふうに思っておりますし、市民にもやはり呼びかけていかなきゃならないのは、市民がやはり歩道だとか車道に雪をやはり投げることっていうのはやはり十分気をつけていただきたい。特に子どもが通学として子どもたちをいつも見守っていただいているというふうに思っておりますので、そういう場所については特にやはり注意を促していかなきゃならないのかなというふうに思っております。
宇川議員。
わかりました。で、昨日にですね、要支援者名簿の話があったんですけど、昨年度こう大雪が重なったことで、家から出れなくなったっていう方がおられたという話を聞いてですね、今後高齢化によってこういう人命に関わるようなケースっていうのも想定されてくると思うんですけども、人として各地域、要支援者名簿などを把握していると思うんですけども、災害級の大雪の際にですね、人として安否確認を行うような、仕組み作りはできているのかについてお伺いいたします。
市長。
要支援者の安否確認ということで、まずはですね、この除雪に関して言うと、特に要支援者、除雪サービスを受ける方とほぼ一緒になっているというふうに思いますから、除雪サービスをすることで自宅にお伺いすることということで、そこでの安否確認というのはできるのかなというふうには思っております。またさまざまな給食サービスですとか、あと高齢者福祉サービス、あとサービスを介護サービスを受けている方であれば担当のケアマネージャー、さまざまにその人たちの安否確認は可能の範囲で行っている状況になっております。で、市としても地域包括支援センターの中で、それを確認できるような対応をしております。また安否確認ということでいくと、市営住宅リラーというのはシルバーハウジングで1日に2回、入居者の方の安否確認を行ったりですね、あと高齢者見守りネットワーク事業で見守り活動として、事業所、医療機関、薬局、民生児童院で市民からさまざまな情報提供をいただきながら、やはり包括支援センターの中で、その必要な支援を行っていく。やはり市民の要支援といわれる独居老人の皆さんにおいては遠慮なくやはり除雪サービスを受けるですとか、まずそういう体制づくりというのはやはり必要なのかなというふうに思っているところです。以上です。
宇川議員。
市民の方々の除雪に対する協力体制というのは非常に重要なものであると考えております。自助共助機能の維持強化というのが今後求められてくるのかなと思うんですが、その中で排雪のためにダンプトラックの無料貸し出し制度というのが留萌であると思うんですけど、昨年度の利用回数について伺います。
都市環境部長。
お答えいたします。令和5年度の貸し出し実績でございますけれども、8団体に対して9回ダンプトラック24台の利用があったところでございます。以上です。
宇川議員。
わかりました。このダンプ無料貸し出し制度っていうのは 先ほども市長がおっしゃっているように道路に雪を出さないっていう観点からもですね、町内会半単位での使用ということで非常に有効な制度じゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあ、もっともっとこう市民に利用してもらいたいなというふうに考えております。しかしですね、このダンプカーに関しては運転手は、まあ、こうトラックと一緒に市が負担してくれるんですけど、ダンプへの雪積みに関しては利用者が行うため、この積み込みっていう部分がですね、少し使いにくい制度となっているんですけども、使用をこう促進するためにも市としての見解を伺いたいと思います。
市長。
まずダンプトラックへの積み込み、積み込むための手段という形になろうかと思いますが、まあ、やはりその町内会単位なり、まずその自分たちで雪の堆積場を確保していただくということがまず一番になってくるのかなというふうに思います。で、今運搬、まあ、排泄に必要な運搬車両を市としては貸し出す。で、雪を堆積していくと、おのずと、まあ、その堆積した雪を排泄するためにということになろうかと思いますが、まあ、やはりそのコミュニティ除雪っていうよく使うこの言葉も含めて、この利用度を増やしていくことによって、まあ、そこの問題が解決されてくるのかなというふうにも思っています。まだまだなかなかその先ほどの利用件数含めてですね、このお金がかかるからこの部分の費用負担をっていうことより、それぞれが共助としてやっぱりやれることということで、まあ、多少の負担をしていただくということも一つ出てきてもらう。そこがもう少しこうそれぞれの町内会単位でこういうコミュニティ除雪を活用していくことで、少しずつ対応というのは変わってくるのかなというふうに思いますが、今の現時点でなるべくお金がかからない除雪っていう状況になってるんで、それがどうしてもその道路にこう雪が積まさっていくっていうことになってるのか、なるべく家の敷地内で堆積をしていただくっていうことが、まあまず事情としてやっていていただければというのは私のお願いでもあり、これからの可能性を探っていく課題になってくるんじゃないかなというふうに思っております。
宇川議員。
わかりました。まあ、共助の大切さというものを今市長からお話しいただいたんですけども、まあ、そういう方々、市民の中でもそういう、まあ、共助の部分をすごく大切にされている方っていうのは、まあ、自分自身でできない高齢の方とかもいらっしゃるわけで、まあ、そういう方々は自分でこう小型除雪機をこう買って、まあ、燃料代だとかも自分で支出をしてると僕は思ってるんですけども、まあ、コミュニティ除雪をこう推進するということで町内会単位でもいいんですけども、こう小型除雪機などを補助する考えはないのか、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
まあ、やはり小型除雪機の有効活用というのは除雪をする上では非常に価値があるんじゃないかなというふうに私も思っております。まあ、現在もですね、まあダンプトラックや融雪機という形で助成というのをしてきたこともあります。で、平成28年度から小型除雪機を無料で貸し出すということも市としてはやった実績があります。まあ、やはりそのあまりこうそれの有効活用もされなかったということもありまして、まあ小型除雪機に対する補助制度っていうのは導入してない、という状況で、近年来ております。まあ融雪機に対してもですね、現在なかなか厳しい状況になっているようにお伺いをしてますんで、まあ、先ほどもお話をさせていただきましたが、やはりダンプトラック含めてですね、コミュニティ除雪というのをやっぱり進めていきたいというふうに思いますし、 小型除雪機で、まあ、積み込みができるのかということも含めてですね、貸し出せる小型除雪機とダンプトラックっていうセットにするというのも一つの方法かもしれませんが、現在、小型除雪機はないか、ちょっと制度としてはちょっと終了しているという状況なので、今後さらなるコミュニティ除雪のを進めて推移を見ていきたいというふうに思ってます。以上です。
深川議員。
分かりました。今前段の質問と関連してなんですけど、僕もちょっとそれについて調べてみたんですけど、国土交通省よりですね、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金というものがありましてですね、地域安全の国雪方針策定事業と安全国雪事業にこう利用可能であって、小型除雪機の小型除雪機や除雪用具の購入、落雪防止事業ということにこの交付金を活用することができるようなんですけれども、その活用の可能性について市長の見解をお聞きします。
都市環境部長。
お答えいたします。豪雪地帯安全確保緊急対策交付金につきましては、豪雪地帯において除排雪時の死傷事故が多発していることを踏まえまして、将来を見据えた地域ぐるみでの安全を実現するために戦略的な方針の策定と持続可能な除排雪体制の整備等を取り組む自治体に支援することがまず目的となっております。事業内容といたしましては、議員がお調べになったとおりですね、まず安全対策講習会の開催ですとか、チラシの作成配布、それから要援護者世帯に対する屋根雪下ろし支援、それから除雪のための共助組織へのスコップ、ヘルメット等の装備品ですとか、小型除雪機の購入支援という形になっております。こちらはあくまでも民地に対する補助金となっておりますけれども、この交付金の活用につきましては、地域ぐるみでどのように雪に強い安全な地域社会を作っていくかということを検討して、市として全体的なその安全地域安全の活雪方針という、まずそういうものを作った後にですね、3年間でありますけれども、先ほど言ったその支援が受けれるという形になっております。今後につきましてはですね、この資材、資機材のどのぐらいの需要があるのかというのも把握にも含めましてですね、町内会などと聞き取りを行いまして、活用の可能性については今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
深川議員。
わかりました。前向きに考えていただけたらなと思います。で、続きまして大項目3点目に移りたいと思います。アウトドアアクティビティについての中の、海の価値の創出についてなんですけども、ですね、水上バイクに関してなんですけども、毎年こう浜中海浜公園でですね、舞浜で利用している方々がおられるんですけども、あそこは公園という性質上ですね、歩道タイルのこう破損を考慮してタイルへの車両駐停止を禁じております。留萌市としては、で注意喚起を遵守してしまうと実質的に水上バイクを浜中で利用することができないっていう状態にあります。しかし過去に利用できたため、観光客っていうのは水上バイクも持参していただいて留萌に、来てくださってます。で、留萌として注意喚起を徹底し、こうアウトドアをこう推進する中で、使用の有償化も含めて利用可能な環境整備の必要があるのではないかと考えますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
アクティビティ、アウトドア含めてですね、水上バイクの愛好者で、注意喚起についてなんですけども、水上バイクの輸送については、過去に、浜中海浜公園の車路を開放して、乗り入れなどを行っていた経過というのがございます。で、その際ですね、近隣漁業者とのトラブル、また、輸送範囲を決めているにもかかわらず、その盆田を越えて、さまざまなところに行く、特に、ゴールデンビーチに侵入する、というような危険行為というのが多々あったり、 まあ、あの漁業者とのトラブルというのはやはり密漁行為、こういうのがあったためにですね、社労を閉鎖せざるを得なくなりました。で、まあ、そのそれ以降もですね、やはり水上バイクを下ろす方で、まあ、言い方をあれすると社労がなくても下ろすことが可能だということで、浜中運動公園においてはそういう行為が、まあ、見られます。ただ、水上バイクに関しては、あの海を、一定期間、あの例えば5月から10月まで楽しむだとかということではなく、本当に、海水浴シーズンだけの行為に、なってますから、まあ、非常にこのやっぱりこう安全対策をいろいろやっていった中でも、やはり逸脱する方が結構多くいらっしゃる状況を考えていると、市としては今の現状、乗り入れを、まあ、あの禁止というよりも、そういう施設を開放していないというようなことで進めております。で、道内においては、北海道プレジャーボート等の事故防止に関する条例、というものに、基づき、石狩海水、石狩浜海水浴場や小樽ドリームビーチ、銭箱海水浴場、蘭島水域、海水浴場への利用者が多い場所は水域利用の調整区域を設けて、水上バイク含むプレジャーボートの航行を禁止している場所があります。またダム湖だとかでは利用しているというふうに確認をしているところです。で、留萌市としてはですね、モンベルと連携を図っていく中で、海水浴客や動力のない、パドルスポーツを楽しむ方を優先したエリアとしてですね、やはり考えていきたいというのが今の現状です。それとですね、先ほど私がお話しした中で浜中運動公園という言葉を使いましたが、浜中海浜公園の間違いなので訂正をさせていただきます。以上です。
深川議員。
わかりました。まあ、あと、まあ、昨今こう留萌にこうサーフィンの人口が非常に増えてきているように私は感じておりましてですね、サーフィンについてこう調べてたんですけども、海から出た後にこうサーフボードとかウェットスーツをこう洗うという行為が非常にこう道具を劣化を防ぐということで言われているようです。でゴールデンビーチにもシャワーまあ、あるんですけども、まあ、夏季以外は多分使えなくなってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それの開放も含めて、まあ、個別のシャワーを設置するなど、その環境整備の検討というものについて市長の見解を伺います。
市長。
本当に、多くの方が留萌に、サーフィンに来られ、そして、本当に波の状況からするとある程度1年とまでは言いませんけど、9ヶ月ぐらいは楽しむようなそのスポーツになっているのかなというふうに思います。で多くの方が本当にこの瀬越海岸であったり一部浜中であったり、こういうところで楽しんでいるということを確認しています。市としてはやっぱりこれからやはりサップ含めて、さまざまな先ほども言ったパトルスポーツを楽しんでいただくための、施設整備というのは現状ある施設の例えば期間を延長して、開放するですとか、サーフィンの場合はいろいろこう皆さんから確認すると、シャワーについては、あえていらないと自分たちで、タンクを持ってきて簡易に水を流して、それで帰られてからというようなお話も聞いてますから、そうなると更衣室ですとかトイレということが、必要になってくるというふうに思ってます。ただ、その場にあるかないかという問題は発生すると思いますが、なるべく近隣の施設を開放してアウトドアの環境づくりというのは進めていきたいというふうに考えているところです。
宇川議員。
このマリンアクティビティにおいて、まあ、道内で他の地域で話題となったんですけども、まあ、ただ海水浴だとかキャンプっていうだけじゃなくて、こう体験型のこう今、水上アスレチックっていうものがあると思うんですけども、そういったものをこうですね、設置してですね、子どもから大人までこう楽しめる環境を整備してですね、まあ、留萌の海の価値を作っていくっていうこのような取り組みっていうものが考えれないかなと思ったんですけども、市長の見解を聞きさせてください。
市長。
まあ海水浴を楽しむ、ということで安全に楽しむという観点からも、ゴールデンビーチルモイ、が整備されてきたところです。まあ、その中でやはりこのアスレチックですとか子どもたちが本当に喜ぶ施設というのが私も確認しているところでは伊達市の薄海水浴場にある。で、まあ、やはり子どもたちが、まあ、ここは有料施設、民間がやっている有料施設というふうになります。で、まあ、思い起こせば海水浴というと世代でかちょっと変わるかもしれないですけど、飛び込み台があったりとか、まあ、そこはやはりその安全面の問題が非常に出てくるというふうに思います。プールにおいても事故があったりとか、まあ、そういう中でこの水上アスレチックっていう監視体制というのは非常に経費がかかるというふうにもお伺いをしております。まあ、なんとか過去にはいろいろこう模索したこともありますが、やはりまあそういう意味で、まあ、海の楽しんでいただくイコール安全管理という部分でやはり過大な管理量も含め、やはり民間が率先して参画をしていただけるような場面というのをですね、まあ、私どもとしても研究をしていきたいなというふうに今考えているところでございます。
宇川議員。
わかりました。続きまして中項目2点目のモンベルとの連携についてお伺いします。まあ、連携体制の現状先ほどご説明いただいたんですけど、さまざま取り組みがあると思うんですけど、その中でですね、まあモンベルにもこう青写真というものがあると思うんですけども、まあ、現在ある、まあ、例えばカムイワのキャンプ場の活用だとか、カムイワの温泉も含めたモンベル側の構想があれば、それに対しての市長の見解をお聞きさせてください。
市長。
まあ、モンベルと連携と中でですね、カムイワ公園周辺のモンベルの考え方ということですが、留萌市観光グランドデザインと検討業務報告書の中ではですね、やはりこのカムイワエリアにあるキャンプ場をはじめ、道の駅からサイクリングやいろいろ斜面を活用したマウンテンバイクのコース設定、あと冬季においてはスノーシューの散策ルートやエアボードのフィールドとしてのカムイワエリアの活用ができるという提案はいただいております。まあ、その一方でですね、施設の老朽化やアウトドア観点で観光の観点で生かしきれていないといった課題について、まあ、指摘がなされているということでございます。で、私といたしましてもカムイワエリア、留萌のアウトドアフィールドとして十分活用可能なエリアと認識しているところですが、夏季のパークゴルフ場やアスレチック施設、また冬季のクロスカントリーコースとしての活用のほかに新たな活用策についてですね、やはりモンベルや愛好家の皆さんからアイデアもお聞きしながら、いろいろ研究してまいりたいというふうに考えているところでございます。
宇川議員。
わかりました。マウンテンバイクコースはちょっと少し楽しみだなと思ったんですけど、まあ、現在さまざまこうイベントを企画してアウトドアアクティビティを行っていると思うんですけども、まあ、アウトドアっていうのはこうフラッと留萌に遊びに来てこう365日、まあ 常時体験できるということを理想とするのか、こうやっぱりこうイベントベースで定期的な呼び込みをするのか、そのアウトドア観光のビジョンについて市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、365日やはりそれが理想だというふうに思います。まあ、しかしながらやはり、それを楽しむには上級中級初級、まあ、というような形がやっぱり必要なのかなというふうに思います。まあ、特にやはり初級中級者に向けてやはりそのアウトドアを楽しむための講習ですとか、やはりそういうことをやはり これからも、まあ観光協会だとかアウトドア愛好者とまあ連携しながらやはり進めていくということが私たちが進めていかなきゃならないことだというふうに思っております。まあ、さまざまな体制づくりとしては、まあ、ガイド、インストラクター、サポート人員、ということで現在地元でアウトドア愛好会で構成する留萌アウトドア観光ネットワーク会議、この中でも人材の発掘についていろいろ情報収集をしたりですね、留萌振興局主催で SUP のインストラクター資格を取得できる講習会の開催などさまざま今動いている部分もありますし、まあ、近隣では増毛町が留萌市のこの状況を聞いて早々に協議会を立ち上げ、やはり受け入れ体制というのを整えようと今町長を筆頭にですねいろいろ頑張っていただいておりますので、まあ、この流れはやはり作っていきたいなというふうに思っております。まあ、今後やはり地域おこし協力隊、またモンベルからも専門人材というのを確保していきながらですね、やはり楽しめる体制づくりというのはこれからしていくという環境づくりを目指していきたいというふうに考えています。
川議員。
分かりました。非常に期待あふれるお話をいただいたと思っております。でモンベル社とのこう連携の中でこうトレッキングだとかサイクリング、パドルスポーツといったこう人力による移動手段、まあ、日本各地のこう豊かな多様な自然をこう体感する中で地域の歴史や文化、まあ、こう人々のこう交流を楽しみながら旅をするというこのモンベルの新しい旅のスタイルであるジャパンエコトラックというものですね、この留萌管内をここにルート登録されるということが非常に重要ではないかと思うんですけども、市長の見解をお聞きさせてください。
市長。
まあ、そうですね、ジャパンエコトラック、まあ、現在、この、まあ、さまざまいろいろなこういうアウトドア含めて今全国的にも広がってきているというふうに認識はしておりますし、今年東京においてモンベルの会長とお会いした際にちょうどその後にこのジャパンエコトラックの会議があるからということで私も参加をさせていただき、いろいろ名刺交換もさせていただいて人とのつながりというのを作ってきたところです。まあ、今後現在進められている、オロロンラインのサイクリングロードを含めてですね、まあ、所管別登山ルートですとか羽幌炭鉱跡巡りサイクリングルートですとか手売り八木尻島バトパドリングルートですとか手塩川下流ダウンリバーパドリングルート、まあ、さまざまいろいろなことでですねできる素材があるというふうに感じておりますので、まあ、これもやはりそのなかなかじゃあ留萌市だけでということじゃなくて、まあ、管内的にも先ほども申しましたが、まあ、連携をしてそしてこの将来的にジャパンエコトラックなどの登録というのも目指していきたいというふうに考えているところです。
深川議員。
わかりました。登録にあたって、まあ、現在いろいろ準備を進めていただいているということなんですけども、まあ、ジャパンエコトラックというものはこう、地域が旅行者の快適なサポートをするということに、重きを置いていると思うんですけど、トイレや給水の対応、空気入れ、工具の貸し出し、道の駅など旅行者の快適な旅をサポートする体制整備が必要であると。で、まあ、更衣室や自転車のメンテナンスの場所の提供、またはそれでなく、まあ、留萌市にこれ僕ないと思ってるんですけど、荷物を保管するロッカーっていうな、こういうところのこう環境整備っていうのがすごい大事だと思うんですけども、環境整備の予定はあるのか、市長の見解をお聞きします。
市長。
まずですね、この、環境整備、ということで、あの留萌地域におけるあのサポート体制、ということで、まあ、現在留萌の道の駅には観光コンシェルジュということで置いてますし、あの自転車のメンテナンスの修理道具や空気入れも貸し出しをしている。あとあのオロロンラインサイクルルート連絡協議会の構成員である新肉バイウェイ北海道燃える天北オロロンルートが、まあ、サイクル応援プロジェクトの一環でサイクリスト応援カーというのを行っており、まあ、協議会の取り組みに賛同いただいたあの国道の維持除雪工事受注者が河川受注者と河川巡視業務受注者が、まあ、サイクリングの自転車トラブルに対応できる、取り組みとして自転車の工具や空気入れ、などをまあ、あの車に積んで巡回中にそういう人と会っただけに提供するというような、まあ、取り組みを行っているというふうに私は確認をしているところです。で、今後あの旅行者がやはり快適に、旅行を楽しむことができるサポート体制と、まあ、あのまずはあの館内の道の駅にそれぞれ、配置していただくよう協力を今後求めていきたいなというふうに思っています。まあ、そのことで、館内が連携してですね、アウトドア観光の推進というのがどんどんどん醸成されていくのではないのかなというふうに考えているところでございます。
宇川議員。
わかりました。今さまざま環境整備が進んでいるということなんですけども、その、まあ、更衣室だったりだとか、その、まあ、僕が言ってるんですけど、ロッカーっていうのは今後こう拠点施設に整備される予定があるのかお聞かせください。
まあ、あの現在のこれはまだ留萌市だけのお話ということでご理解をいただきたいんですけども、まあ、あのこれから拠点施設を作っていく中で、まあ、ビジターセンター機能というのを盛り込んでおります。まあ、その中に、まあ、ツアーですとか旅行者のサポート、旅のサポートをする、そして、まあ、現時点においてはその中にロッカー等の整備をしていきたいというふうに考えておりますし、レンタルなどさまざまやはりこう活用していただく中で物を預かるというサービスというのが必要になってくるというふうに思っておりますので、アウトドアビレッジ全体の中で対応していきたいというふうに考えているところです。以上です。
宇川議員。
この、ジャパンエアトラックエコトラックの、流れの中で今後、留萌市はやっぱりいろんな稼ぎを生むためにC2サミットが非常に重要だと僕は考えているんですけども、そのC2サミットに向けた準備というものが、あれば教えてください。
市長。
まあ、あの C2 サミットにつきましても、北海道でオホーツクと、大雪旭岳の2カ所で、現在開催されております。まあ、今後やはり、所管別岳の山頂ゴールとするようなものを留萌道の駅から自転車で行って、そこから所管別岳を登るですとか、あの まあ、さまざまないろいろコースっていうのは作っていけるのかなというふうに思いますし、まず私としてはまあ来年度に向けて、まあ、今後機運を高めていくためにやはりさまざまなイベントというものをですね、モンベルさんと協議をしながら、港を活用するですとか、やはりこうまずこう市民にもう広く知っていただく、旅行者に広く知っていただくということをまずはやっていきたいなというふうに考えているところです。まあ、その次のステップとして C2 サミットの誘致ですとか、まあ、誘致というかここでできるよっていうような状況を作るとおのずとそれがうまくやっていけるのかなというふうに思いますから、近々またモンベルとの協議をちょっとさせていただきながら、本当にこの機運を高めるイベントをしていきたいというふうに考えているところです。
1番宇川議員の質問を終わります。